町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは割烹吉田代表取締役社長の吉田泰三さんです。今夜はですね、遊び心をテーマにお話をしていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先週はですね、はい、まあ、あの吉田さんの、まあね、まあ、やはり代表メニューというか鯛茶漬け、
はい、
もう食べたい食べたい言っていろんな話をさせていただきましたけども、まあ、いろいろね、実はあのお店だけじゃなくて、はい、SNS だったりね、はい、なんと本まで広がっていくという話をお伺いできたんですが、ですね、はい、まあ、今夜はもう少しこうそのルーツというか、
はい、
あの根本的な話もちょっとさせていただきたいんですけども、はい、まあ、歴史もね、1963年にお店がオープンしてるから、ね、まあ、2代目ということなんですけども、はい、これどうなんですか、お子さんとしては、まあ、いわゆるこうそういう料理店の家庭に生まれたわけですよね、はいはい、でやっぱり小さな頃からそういうジャンルには興味があったんですか。
正直言って全くなかったです。
なかったんですか。
全くなかったです。
なるほど。
ただ本当に、まあ、私長男として生まれまして、
ああ、はい、
で父から、うん、洗脳のようにお前が継ぐんだ、うん、お前が継ぐんだ
ってすり込みが
ずっと言われ続けて、
それはなかなかなプレッシャーですね。
ああ私の将来は料理人なんだって、うん、そこでもう
決まったみたいな、
当たり前のようにもう思ってましたんで、うん、もう中学卒業したらすぐにこういう業界に入ろうと思ったら高校は行けよと。
あ、なるほど。
せめて高校は行かなきゃって、うん、高校行きました、
うん、
だ今度母が、うん、いや大学まで出なきゃとか言い出して、おーおー、じゃあ大学まで行きました、うん、でそれからちょっと修行に行くような形で、
まあ、大学までは一応やって、はい、卒業した後にようやく料理の世界に。なるほど、はい、そこはもう完全に自分としてはもう受け入れてたんですね。じゃあ
もうそれは受け入れてましたけども、うん、もうそれ本当、私としては本当は早く行きたかったんですよ。
ああ、
どうせこの利用会に入るんだったら早く行きたかったけども、じゃあそこはもう今はこういう社会なんて行ったがいいよって言われて、うん、まあ行って正解だったんですけど、まあ、いろんな、うん、あの友人とか知人たくさんできましたん で
視野も広がるしね、
はい、うん、それは良かったと思ってますけど、はい、やっぱり行ったら行ったで相当苦労はしましたけど、
うん、
やっぱりですね。
あ、やっぱ遅いんですか、その段階から入ると。
そうですね、私がその修行に行った時はもう中卒で入っていく子とかも結構いたので、私より年下の子が2人先輩としてい
たので
、うん、でも全くど素人として私も、うん、まあアルバイトはしてたので魚とかは触ることはできたんですけども、
うん、
まあ、ど素人として入っていったので、
そのやっぱり6年のギャップとかは大きいですよね。確かに
いじめです半分。
ああ、なるほど、
はい、
うん、年下からこき使われるみたいな、
あの大学まで行ってこの業界に入ってくるとこのボンボンだみたいな感じの部分が、
その
やっぱり料亭さんだ、料亭さんだったんで。
あ、なるほど。
ちょっと結構有名な料亭だったんですね。
来てありますね、それはそれで。
もう半年ぐらい口聞いてもらえませんでした。
それでなんかでもね、折れそうになったりしなかったんですか。
いや、もう半分俺がかかってましたよ。
もうやめてやるっていうかね。
給料も本当安かったんですけど、もうその頃電話ボックスだったじゃないですか。
あ、はい、
でテレカを買って福岡に誰かに電話しました。寂しくて。
なるほどね。でもそのぐらい結構きつかったんですね。
はい、きつかったですね。
でもどうですか、こう若い時にはそう苦労した方がいいみたいな声もありますけど、今振り返ったらどうですか。でもそういう経験っての
は、いろんなやっぱり苦労っていうのは絶対した方がいいと思います。人間やっぱり苦労しないとその先は絶対ないと思うので、
人生が大体そうですよね、
はい、
そんないいことばっかりがね、
絶対ないんで、
楽に過ごせるわけではないし、はい、
うんうん、苦労を分かってるおかげでいろんな道が見えてくるっていうのがありますので、
うん
うん、もう本当に、まあ、次の店行った時もそうでしたけども、うん、やっぱり相当体にも結構きつい思いをしてきてましたんで、
はい、なるほど、
まあ経験してきたことは今の私にとっては良かったかなと、うん、それが今の子たちにいいかどうかは別としてですね、
それはね、また時代が違うからね、
はい、違うんですね、
うん、
はい、いいとは言いませんけれども、うん、私の時代からしたら良かったのかなと。
なるほど。
そのおかげで今の自分があるのかなっていうのはありますね、
うん、まあ今はそうでもないかもしれませんけど、ほら若い時ってやっぱりこういろいろそういう反発もあるし、うん、遊びたいと思う気持ちもあるじゃないですか、うん、まあ今日のテーマじゃないですけども、はい、そういうなんか思いっていうのは ありました。楽したいとか遊びたいとか、なんか、
ね、でも僕はそんなに遊びたいっていう感覚はあんまなかったですね。
その頃は、
はい、もうなんかもう早く仕事を覚えて、うん、早く一人前になって帰りたいっていうのがすごくあったですね、
うん、
自分でやりたいっていうのがすごかったので、
なんかやっぱ吉田さん見てたらなんかわかるんですけど、やっぱ真面目ですもんね、雰囲気的に。
ありがとうございます、う
ん、なんかだから料理人に見えないんですよ、だからまあ料理人が遊び人っていうわけじゃもちろんないけども、
よく言われます、料理人見えないって
なんかあの会社の重役さんみたいな雰囲気がありますからね。なんかすごいだから、はい、うん、ちょっとね、そういう性格がもう現れてる感じは、
ありがとうございます、
すごくしますよ。いやだからなんかね、そのあまりじゃあこう遊ぶというテーマでいくとなんか真面目だから、はい、そんなないのかなと思うんだけれども、ただちょっと先週の話で言うと SNS とか、はい、あれだって別に誰かからやらされてるわけじゃないわけでしょ。
そうですね、まあやらされてるわけじゃないというか、まあコロナになってやっぱりやることがないって変な言い方ですけど、
仕事が、しばらくできない
って、仕事ができなくなって、うん、でも吉沢を忘れられたら困るなって、あとまた EC 商品、うちのお土産商品を売りたいっていうのがすごくあったんで、ね、うん、これも売っていかないといけないなと思うのがあったので、うん、そこからその SNS を始めた。
なるほど、売りたい、まあ、それもやっぱ真面目さがゆえのきっかけだとは思うんですけれども、はい、 でもね、実際始めてみると、はい、面白かったりとか楽しかったり、うん、今までとまた全然違う世界じゃないですか。
もうだから 社長になって料理を作ってなかったので、あ、うん、料理を作る楽しさというのがちょっとこう思い出してきて、
今更、
はい、今更ですけど
自分のある種のこう原点じゃないけどね、原点回帰が、ね、はい、そこであったんですね。
もともと僕は料理人だったなみたいな感じで思ってですね、は
い、そこからまたじゃあいろいろこうなんていうんだろう、こう新たにこう気づいたこととか、うん、ありましたか。
今本当に思うことがですね、うんうん、料理のメニューを考えなければいけないんですが、うん、何を作ろうってすごく悩むことが多いんですよ。
あ、なるほど、は
い、だから、うん、世にいるあの奥様、うん、家庭を持ってる奥様、はい、毎日毎日料理作られてるわけじゃないですか。
まあ言ったら365日、はい、違うものを
そう
考えてるというか、
本当にすごいなと思って。
確かにね、それは
本当に私は本当世の奥様方を尊敬します。
これは確かにね当たり前と思ったらいけないところです
よね。そうなんです、そうなんですよ。これどんだけ大変か。
それが、はい、SNS を実際自分が初めて、はい、いろんなレシピを考える時に、
そうです、
改めて分かったこと
です。そうなんですよもうすごいなと思いました。
そうか、言ったら失礼ですけど、はい、吉田さんってね、もうとりあえず美味しい鯛茶漬けさえ提供しとけば、
いや、まあ、そういうわけじゃないですけど、でも
安泰ですもん。
お店屋さんっていうのは基本的に、うん、まあ、決まったメニューがあるわけですよね。
そうですよね、まあ、お客さんもそれを求めて
た、当店としてだったら決まったメニュー、うん、あとは決まった解析料理、一月通す解析料理、うん、
せいぜい季節で変わったりとか、はい、
だから大体同じものを作る。
わかりますよ、
料理は作りますけど大体同じものですよ、うんうん、でも主婦は毎日違うんですよ。
なるほどね、
ここはもう全然違う、
ある意味お店よりも偉い、
偉いと思います私は、は
い、なるほど、はい、うん、それがだからある意味 SNS でレシピとかを開発する中で、
そうですね、少しでも役立てばっていう感じで作り始めた、
ね、むしろそこをじゃあサポートする側に回ってますよね、はい、今度は。
そうですね、うん、ですからその今回先ほども、うん、あのレシピを出すっていう、あの、はい、お話しさせていただいたんですけども、それを発表したときに、うん、本当ですかと、うん、あの見ていただく、うん、実は私は自分でレシピも作ってましたと。
あ、勝手に、
はい、おうおう、私の料理をずっと本にしてたらしい。
その吉田さんの鯛だしを例えば使ったものを、
はいはい、だから
開発して
今後はもう書かなくていいですねとそれを絶対買いますみたいな感じのことを言っていただいた
と
か、
ね、それでもちょっと教えてほしくないですか、ね、その方からね。
そうですね、
そのネタをちょっとくださいみたいななんかあるかもしれないですよ、そこにもヒントが ね
面白いですね。
なるほどね。でももしかしたらですよ、そういう、まあ、お客さんっていうか、そのいわゆるこうその SNS を見ていろいろこうやり取りしてリクエストも来ますという話もあったりするから、うん、なんかもしかしたらじゃあそれが最後に今度は店になんか落とし込まれるとかね、うん、いうなんかそういう循環みたいなことも生まれたりするんじゃないですか。
いずれ生まれるかもしれないですね。基本的にはもうお店で出すものは作らないで、うん、本当に家庭で作るようなものを作っていこうと思ってましたんで、
あれはどう違うんですかね。そのなんか僕もなんとなく感覚的に分かるんですよ、うん、お店でしか食べれないもの、うん、でやっぱ家庭は家庭の味があってというね、なんかそこはちょっと微妙なこう住み分けがあるような気がしないでももちろんないんですけど、うん、
まあ、店によっては、まあ、そういったものを出してもいいお店さんとかもあるとは思うんですが、うん、まあ、当店の吉田から言うとちょっと違う路線、
うん、
私が今まで作ってるものは違う路線のものを作っているので、
うん、
路線的にはちょっと違うんでなかなか店出すのは難しいかなっていうのはありますけれども。
なるほどね。例えばですけど、いいんですけど、
はい、
なんかおすすめあります？例えばじゃ あの吉田さんの鯛だしを使って、あ、家庭でこれ絶対やったがいい。
今だからうちの商品を使ってのものは全くやってないんですよ。
あ、そうなんですか。
最初の方だ
から
最初の方だけなんですよ。
ほうほう。
本当に今家庭にあるような調味料、うん、家庭にあるような品物だけで料理を作るようにしてますんで。
ほう、
はい、
その中のじゃあ 今の旬でいいんですけど何かあります？
今の旬ですか。
いや、一押しのなんか、あ、もちろんそれでもう後で見ていただきたいと思いますけどね、
はい、
リスナーの方にも。
今まで一番回ったのとかだった
ら、まあ、ヒットしたものでもいいですよ。反応がすごく良かったメニューとか。
だから私びっくりしたのは肉じゃがで相当何百万回で回ったんですよ。
肉
じゃがってそんなに回るのかなと思って。
もう誰もがこすりまくってるメニューではありますけどね、はあ、
だからどんだけみんな肉じゃが好きなんだろうっていうのはちょっと思いましたね。
なるほど、
はあ、
それなんですかね、何が違ったんだろう。
わからないです、まあ、普段だから家庭で作ってる作り方と違う作り方をしたのかもしれないですけども、
うん、
私流なりの作り方をやったので、
うん、なるほど、
はい、
吉田流、
私流ですね、
じゃが、
はい、
肉じゃが、
はい、おうおう。ではその中でやっぱりまあ、今度出す本でも、
うん、
割烹吉田の家庭簡単家庭ご飯っていうのを出すんですけども、うん、だからその割烹料理 その技術を使いながら、うん、ちょっと家庭でもこういう風にしたらちょっと手間かかるけどこういう風にしたら美味しくできますよっていうような形で、今時短時短っていう風なことが結構多いんですが、ではなくてちょっと手間かかるけれどもこうすることによって全然味が変わりますよっていうのをちょっと紹介させていただいてるんですよ、本の中でですね。
はい、やっぱさすが料理人来ましたね、ここでやっぱ普通の人と違うぞというところをね、やっぱ出ますね、そこで。
それから始めたんでですね、それで、はい、
なるほどね。いや、じゃあそれはもう皆さんにもぜひねご覧いただきたいです。一番それが再生した回数としては、
いや、一番多いのはもっとあったと思うんですよ。一番本当に言いたくはないんですが、一番多いのは私が言い間違えたところが一番多かったですえのきとしめじを逆に言ってしまったんですよ、ナレーションの時に別にラジオナレーション通るのでその時にえのきのことをしめじ言っちゃったんですよ。
でも
それがそのまま流れてしまったら、それが700万ぐらいが回ってました、
うん、すごいですねそれはね、なんかやっぱ吉田さんのキャラがもう勝ってるってことですね。
いやいや、もう本当に
もはやそこをちょっとみんないじりたいというか、
あれはもう本当にいじられました、みんなから
ね、ちょっと本筋から離れてるのが一番実は人気があったみたいな。なるほどね。
あとはもうでもやっぱり100万回以上回っても結構何品かやっぱありますんで、
うん、
本当ありがたいですね。
これだからもう時代が時代だったら、
うん、
おそらくその吉田さん の料理番組がね、
はい、
テレビとかで、
はい、
放送されてたかもしれないですよね。これが昭和だったらね。
そうですね、昭和だったらですね、
はい、まあ、この SNS インスタとかでブレイクしてるんでしょうけど、はい、もうなんかそんな気がします、
うん、まあ、家庭だから私もやったんでしょうけど、多分料理番組ってなるとそこまでのあれはないんでですね。
いやいや、なんかいや、これね、もうもしご覧になってない方いたら、はい、ぜひ
ぜひ、はい、
割烹吉田で検索したら大体引っかかりますよ、
ね、はい、一番上多分出てくると思います、
ね、
はい、
その言い間違いも含め
それは探してください、
探してね、
何を間違ってるか
チェックしていただきたいと思います、
はい、
さあ、改めて吉田さんにとっての遊び心とは何でしょう。
そうですね、私の遊び心っていうのはやっぱりお客さんのありがとうという言葉と笑顔、
うん、はい、
それをいただくだけで幸せになれる気持ちですかね。
あ、それを、ま、見たり聞いたりして、
うん、
自分がまた帰ってくるというかね。
結局この商売やってるにしろやっぱりお客さんの美味しかったよ、
うん、
ありがとう、また来るねっていう言葉が聞きたいがためにやっているようなもんでして、
うん、
で SNS もそれを発信したことによって皆さんがいろんな方から、
うん、
わあ美味しそうで、うん、作ってみたら美味しかったですとかやっぱ来るんですよね、
うんうん、
まあ、そのありがとうとかそういうふうな笑顔が見えるところが、
うん、
笑顔が見たいっていうのかな、
うん、
それがしたくてやっているようなもんなので、
うん、
はい、
だからそれをもらうにはどうしたらいいだろうっていうふうに今度逆になりますよね。
そうですね。だから どういうふうにしたらみんなが喜んでもらえるんだろうっていうのを考えながら今日々やってるますんで、
はい、なるほど、まあ、そこがねだからやっぱり料理があくまでもこう媒介してるだけというか言い方変えればね、むしろこう人と人のこうそこの、
そうですね、ね、
自分がどれだけその人に対して何が提供できるかとか、はい、そういうところにやっぱ吉田さんとしてのこうやりがいとか幸せが、
そうですね、ありますね、
あるということですね、はい、なるほどな。でもすごいこうそういう意味じゃあの料理ってその食事はそういう可能性にめちゃくちゃ秘めてますよね、
はい、
やっぱりなんか日々、うん、生活をしていて、まあ、日常の中でやっぱほっこりしたりとかなんかあ幸せだなと思う瞬間って意外とご飯だったりしますもんね。
やっぱりあの人間ってやっぱご飯ってか食べていかないと生きていけないんで、
もちろん
やっぱり、う
ん、
本当に美味しいものを食べた時のその笑顔っていうのは、うん、私もそうですけど、うん、本当にかけがえのないものといいますか、
うん、
素晴らしいものだと思うんですよね。
うん、
でその手助けができればなと。
うん、はい、まあだからね素晴らしいお仕事だし、先ほども話出ましたけど、そう考えると家庭でねあのそういうあのお食事を作られている方もやっぱすごいっていうことですよね。
いやもう本当すごいと思います。
うん、ねなんかそういうのを改めてちょっと今日は気づかされるようない
い
そういうお話でもありますけども、さあこれからの吉田さん
は、
はい、どこに向かっていきたいですか。なんかビジョンとかあるんですか。もちろんねあの6月になったら、
はい、
展示にまた新しく戻ってくるという話もありますし、
はいはい、
何かこう自分ご自身の中で目指しているところってありますか。
そう、まあ、とりあえず目の前 の, その2店舗になる、うん、そしてあと先ほど、まあ、お土産商品を売りたくてっていう方を言いましたけども、うん、まあ、今作ってたものは全て廃盤になりまして、実はまた今度新店舗ができるにあたってですね、
うん、
新しく、
うん、
本当にいろんな商品を、まあ、今度今新しく11種類
お11種類、
はい、
でしかもそれ全部変わるってことですか。
そうです、全て変わります。
え、
今まで明太子とかも全て出したんですけど、明太子の味からも全て変えまして、はい、
それはなんか意図するとこはあるんですか。は
い、まあ、ちょっとあるプロジェクトをやっておりまして、
うん、
それをちょっと大々的にやろうと思っておりますので。
なるほど、
はい、
それでも結構勇気がいることですね。
そうですね、
だってやっぱ歴史があるお店に限って、はい、なんかやっぱその固定してるファンがいるじゃないですか、
はい、
あれが好き、
はい、
そこをちょっとある種言い方変えると裏切るところもある。
裏切ることもあるかもしれないですね、昔からのファンから言えばですね。
ね、
でもまあ、
でもそれはいい意味でも、
はい、
新しくですね、
はい、
うん、
より美味しいものを目指していかなければいけないんじゃないかなと思いました。
なるほど、
はい、
それはじゃあある意味こうチャレンジでもあります
ね。そうですね、
お店としてもね、
はい、
うん、
当たる当たらないか本当に蓋を開けてみないとわからないんですけれども、
うん、
みんなに受け入れられればいいなとは思うんですが、それが、うん、はい、
それは例えばその今の話はお土産の種類が全部変わると、
はい、そうです
いうことですよ、
はい、
例えばじゃあお店の何か新メニューとかそういうところも考えてるんですか。
そうですね、メニューも少し今まであったものと別のメニューを考えてはおります、う
ん、なるほど、
はい、うん、まあ、吉田天神しかないもの、
うん、
っていうものもちょっと考えておりまして、
いかにその鯛茶漬け以外のものを食べてもらうか。
そうですね、
これもなかなかなあれですよ、ね、
なかなか難しい、ね、難しいです、なかなかないです、うん、見当たらない、正直言いまして。でも鯛茶漬け以外にもですね、うん、何かできればなと思っております。はい、
なんかこれも自らの自分を超えていかなきゃいけない的な話ですよ、
ね、そうです ね,
ね、それすごいですよね。
やっぱり今に満足しちゃいけなくて、やっぱどんどんどんどん上を目指していかないといけないと思いますし、
うん、
はい、やっぱ従業員養っていかなきゃいけませんので。
なるほど。でも新しいまたじゃあ吉田ができそうですね。
そうですね、
天神ビッグバンとともに、
はい、頑張って
吉田ビッグバンが
行こうと思ってます。
いやいや、これはねもう本当ね、もうその先週からですけど、もうずっと吉田さんの顔見てたら、もうめちゃくちゃ俺の胃がもうあれを欲しがってるみたいなことになってますから。
明日お披露目します。
いやいや、もう本当ですよ。いや、これね正直僕だけじゃないと思います。もうこのラジオを聞いてる方すべてが、
はい、
ああ最近行っとらんなとか、あ、また行こうって、
もうそう言って
るし、きっとあのメニューが浮かんでるとは思いますけど、
そう思って
でも皆さん、ね、今の話じゃないけど 展示に戻ってきた際にはまた新たな吉田のメニューが、はい、これなかなかあんまないでしょ、新メニュー。
そうですね、
タイミングって、
はい、
結構久しぶりですか、こういう新しくまた
メニュー自体を。そうですね、メニューだから今の店舗からとちょっとコース内容も変えてやろうと思ってますんで、うん、はい、やっぱりいいものを食べたい人も結構おられるんで、うん、だそういったものも含めてちょっといろいろと、
ね、楽しみですね、
はい、
真相吉田
ぜひ
どうなるかというね、はい、あたりちょっと期待したいと思います、はい、そして話も出ましたけども、いよいよですね6月になると天神のお店も復活するということ で、ね、はい、これ場所はあれですか、前あった場所。
同じ場所です。
あ、分かりやすいですね、はい、じゃあね、
はい、もう立ち上がってますんで外観はもう見えるようになってます、う
ん、より大きくなったりとかするんですか。
見た目は全然違うと思います。
あ、本当ですか、
はい、前は縦長にこう店があったんですが、うん、この横長にちょっと店が変わったので、うん、
なるほど、
うん、全面的に見えるのですごく大きく見えると思います。あ、
はい、じゃあそれもね本当6月なんであっという間だと思いますけど、はい、楽しみです。そして、なんと3月4日には本が出ます、
はい、
割烹吉田の簡単家庭ご飯ということで、
はい、
まあ、これがね吉田さんが実は料理人だということ
がそうなんですよ
ちゃんとわかる、
はい、料理しております。
そしてもう家庭でねいろいろ今日何しようかなっていうね、もう大変な365日を過ごしている方にも手助けになるような、
はい、少しでもですね、
はい、本になるということじゃないでしょうか。でもそれの、まあ、そもそものきっかけが、まあ、YouTube だったり SNS で、
そうですね、
いろいろこう試行錯誤されて、はい、で時には、まあ、お客さんの方からそうとアイデアをもらったりみたいなね、
はい、
そういう交換がありながらやってきたものが、まあ、最終的には本になっていくという、
そうですね、
ということですよね、う
ん、まあ、これ本当はこの前これを見ていただいた奥さんが食事に来られた時にですね、うん、はい、主人が初めて私に料理作ってくれたんですよ。
お、
それも私の本インスタを見てその料理を作ってくれたんですよ、うん、本当に嬉しかったって言っていただいたのがすごく私が嬉しくて、
あ、逆にね
逆に、
お、
あ、だから男性に作ってもらいたいなっていうのがすごくありまして、これ奥様にですね、
なるほど、はい、
男性でも簡単にできるようなものを結構作ってます
ん
で、
そんなにこう難しい、料理人じゃないとちょっとできないものでもない、
は
い
は
い、
でもないです、はい、なるほどね、簡単なものも紹介してますんで、
はい、あ、これは今ちょっと本どうなのかなと思った人にはすごくいい話ですね、う
ん、は
い、
ぜひ、うん、ご主人に。
いやだってねもう今やそういう時代でしょ。
そうですね、
ね、別に奥様とかお母さんが、うん、家庭でご飯を担当することだけでもなく、
ないと思います、
もういろんな人たちがね、はい、やっぱやらなきゃいけないし、はい、まあ、それはもう僕も身につまされてるし、なんかやっぱりとはいえやっぱりこうできない人からするとね、こういうものがないと、はい、なかなかその一歩を踏み出せないんで、ね、それはそういった意味でも非常にこう、
そうですね、
有効活用できるという本も出るということです、はい、はい、もうなんかいろいろと役に立つ話から面白い話まで
役に立つんでしょうか
いやいや、もう立ちますよ。やっぱり吉田さんのなんかお人柄みたいなものもね、
はい、
なんか改めてちゃんと分かったし、もう僕も一日も早く、
はい、
鯛茶漬け、
はい、
食べに行きたいと思います。
ぜひお待ちしております。
そして6月の新メニューも気になってます、
はい、
ということでね、皆さんぜひまた割烹吉田に顔を出してみてはいかがでしょうかということで、本当に今日は、また先週に続き2週にわたって割烹吉田代表取締役社長の吉田泰三さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。